せよ。
はい、隊長、どうされました？
ついに宝を発見した。至急 FM ジャングルスタジオに向かってくれ。
ラジャ、見つけた豊岡の宝。
ピックアップ豊岡の宝。こんにちは、向井さやかです。本日ご紹介いたします方、早速ご登場いただきましょう。自己紹介よろしくお願いいたします。
はい、豊岡に住んでます木月元弘と申します。
よろしくお願いいたします。木月さんは NPO 法人田島の匠を育てる会の理事をされているんですよね。
あ、はい、そうですね。
はい、この NPO 法人田島の匠を育てる会っていうのはどんな団体なんですか？
はい、非常に長い、名前になりますが、名前の通りでもあります、田島の匠を育てる会。実はですね、匠と言いますのが建設技術者というのを、匠とちょっという表現にさせていただきますけども、もっと簡単に言うとですね、建築の職人さんを育てる会、若い、人たちに育っていただく機会とかチャンスを提供し続けていく会というようなイメージですね。
実際にどのような取り組みをされてるんですか？
はい、発足してからですね、3年になるんですけども、
はい、
過去に2回にわたりまして、厚労省の支援を、というか市を通じましていただいて、実際にですね、若い方を応募して、20代の方中心だったんですけども、左官技能と、あとまた建築知識も一緒に学んでいただいて、多くの生徒が、卒業をして、何人かの生徒につきましては、今現在ですね、現場で活躍している子たちもいるというような状況でございます。
あ、はい、なるほど。この田島の匠を育てる会は、もう本当にその名前の通り、その職人の方を育てるという場所なんですね。
そうですね、もう少しちょっと説明させていただきますと、
はい、
確かに外技能者にですね、学ぶチャンスを与えるということもあるんですけども、
はい、
職人さんの技術を使った、ものの価値をですね、
はい、
地域の人たちにやっぱ知っていただくような場を作っていくというか、プロモーションといいますか、価値を高めていくような仕事も、実際になっておりまして、今までもそうですけども、複数のイベントとかですね、
はい、
企画によって、多くの方々と触れ合うことも多くありました。はい、
あ、イベントにも出てらっしゃるんですか？
そうですね、極端な例で言いますと、
はい、
例えば、産業フェアという行事ですけども、その中ではブースも出してですね、実際にこう職人の体験をしていただく機会も作ったんですけども、
はい、
つい、昨年でありますと、こうステージにも毎回出るんですけど、去年はですね、
はい、
なんとステージの上でですね、
はい、
実演唱に挑戦しました。うん、多分全国でも珍しいと思いますけども、
はい、
職人さんの動きとかですね、さばきっていうのはすごく美しいんですよね。
そうですよね。
それを、ステージでやるっていうちょっと珍しい挑戦もいたしています。それがもちろんその価値の評価になってるかどうか分かりませんけども、
はい、
魅力を感じていただいた方もいらっしゃるんじゃないかなと期待はしています。
こう一種のパフォーマンスとしても披露された、はい、ということですね。
そうですね、
はいはい、実はその産業フェア、私司会させていただいてたんですけど、なので見てました。
あ、そうですか。
はい、ライトで照らされていたので、余計にちょっと幻想的な感じで、 でも手早かったですね。ものすごく15分ぐらいの限られた時間の中で、その中でパフォーマンスみたいに、ね、ちゃんと見せる場面もあって、
そうなんですよね、
すごかったなと思って感動しました。
ありがとうございます。
はい、
非常に珍しいんです、実際に。
あ、そうなんですか。
全国でもそんなことはあまりしてないと思いますね。
はい、
体験してもらうことが多くても、ステージ ですね、短時間で面白みがあってですね、今おっしゃった通り、ちょっとこう変化があってですね、
はい、
しかも途中で照明を当たっちゃうことがして、ちょっと非常に頑張ったんです。
はい、
そうした、ありがとうございます。
すごかったです。なかなかそういうところって見る機会がないじゃないですか。
そうですね、
なのですごく新鮮でした。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、そういった取り組みも広報みたいな感じでされているということなんですね。
そうですね、
はい、はい、今回ご出演いただいてお話をお伺いしたいなと思ったのが、豊岡市が認定している環境経済認定事業というのがあるんですが、これに認定されたということで、
はい、
NPO 法人田島の匠を育てる会さんは、外壁の長寿命化コンサルティング事業というのに、ね、認定されたとお聞きしたんですが、これはどんなものなんでしょうか？
こちらにつきましてはですね、まず環境経済認定事業というのを、コンセプトがもともとやはり、環境に良いことをしていて、
はい、
それがまず経済活動につながってくるということの事業に対して認定いただくものなんですけども、実はそういう意味でいくと、 職人さんのですね、あの技術とかですね、その人の力で作り上げるものっていうのは、うん、実はあのどっか遠いところでですね、エネルギーもたくさん使ってこう製造したものを織り込んできて、やるに比べると非常に経済効果が高くてですね、うん、あの物の出来上がったものがほとんど地元の力、人の力でですね、はい、行われるということで、まあ、環境にも、経済にも良いということで認定いただいておりますけども、
はい、
あのまあ、何をするかということなんですが、
はい、
住宅の外壁につきましては、はいはい、ここはやっぱり20年ぐらいとであの非常に多くなってきた、パネル系の外壁材なんですけどね、うん、これをサイディングという表現、まあ、一般的にする場合が多いんですけども、
うん、
最初ですね、早い時間で、うん、外壁を仕上げてしまえるということで、
はい、
まあ、実はあっという間にですね、その今それまでモルタルを使ったりとかしていた左官屋さんの仕事が、まあ、ある意味奪われたというかですね、それに変わってしまったと、
はい、
でただ金額がですね、安いか高いかというと、まあ、一時的に安いんですが、実は非常にですね、あのメンテナンスをする必要がある作り方、まあ、最近のものは改良もあるんですけど、まあ、実はまあ15年10年でですね、必ずメンテナンスをしたりとかですね、うん、する必要性がどんどん出てくるんですけど、しかもそれをほったかしにすると、はい、まあ、その外壁のせいで建物の内部にまで影響を及ぼすということもあったりするんですが、はい、それをですね、結局、はい、あの取り外して取り替えるとかですね、大掛かりなやっぱ改修というのは非常に大変なんですが、
はい、
もうそのままで左官職人さんのモルタルを使った専用の材料も使った上で、そのまま上からですね、
はい、
なんとモルタル壁にしてしまって、
という
ようなあの、はい、工法技術をあの認定いただいたということです。
なるほど、それで長寿命化。
あ、そうですね、はい、
はい、私あの本当に無知で申し訳ないんですけど、
いい
初めて知りました。あの外壁って一回も建てちゃったらそのままメンテナンスいらないのかと思ってました。
いや、そこが実はあの本当に、まあ、問題というかですね、
はい、
あまり認知していらっしゃらない方多いんですけども、うん、屋根がやはりですね、屋根も、まあ、変わらないので非常に長いんですけども、ね、
はい、
30年とか大丈夫だと思っていただいていいかと思うんですけども、うん、その他の素材の屋根ってやっぱり10年15年でですね、塗装したりとかいろんなメンテが必要になってきたりとか、
はい、
もう一つは外壁ですね。
外壁、はい、
結局屋根と外壁っていうのは必ずやっぱりそのままではいけないっていうもので、しかもそれをお粗末にすると大切な住まいがですね、本当にあの、まあ、ちょっとした管理ミスのせいで非常にこう価値を下げてしまうことになりかねないということなので、はい、大切なんです。ところがまあその結局最初のですね、あのちょっと目先のわずかな金額の安さとかですね、あと工期の速さでどうしてもこう長期的な視野で選択をしていただきにくいのがまあ現実でして、でそこら辺がここ、まあ数年長かったので、そこをなんとかここでですね、
うん、
左官の技術を使ってモルタルをしてもらえれば、その後はなんと実は30年ぐらいはですね、そのままでも安心していただけるというような工法でございます。
まあ、だいたいさっきのお話聞いてると倍ぐらいは大丈夫ってことなんですよね。
そうですね、
は
い、あのまあ、いろんな見方ありますけども、
はい、
あのあともう一つの見た目がですね、
うん、
今まで例えば古い種類のこう色柄模様がだいたいついているんですけど、
はいはい、
まず同じものがないんですよね。
あ、そうか、
そう、
はい、
そうです、
手作業です。
そうなんですよ、ね、でそこを今回モルタルを使うことによって、もう一面がベタッとですね、自分の新しく思いのある模様とか色にですね、全面を仕上げることができるという意味では、まあ、意匠性とか見た目もですね、
はい、
あの街並みにも建物のこう風合いにも合ったものに改めてこう作り直せるという前向きな部分もあります、
は
い、
あ、なるほど、あ、すごいですね。私ちょっといろいろ初めて知ったんですけれども、
ちょっと説明があの細かくて申し訳ないです。
いえいえいえ、もう初めて知ったことばかりであのびっくりしたんですけど、大体こう家のメンテナンスってよくあるじゃないですか、シロアリとかのなんか柱がとか、ね、内部のことばかり気にしてるんですけど、外壁も重要だったんですね、本当に。
そうですね、あの本当にあの、まあ、空き家とか今ね言われているのの管理なんかもそうですけども、結局、まあ、どっかにですねそういう、こう弱点が発生すると、あので水っていうのは実はあちこち回ってしまうんですよね、
はい、
でそれがあの生き方によってはそのあの、まあ、湿気につながったりとか、あのそれが結果的にはあのシロアリを招いてしまったりとかですね、
はい、
いろんなこう二次現象に変わってきて、
うん、
で最終的にあのきちんと見とけばよかったのに、ちょっとしたことがきっかけであの建物の価値が一気に下がってしまうということを、まあ、防ぎたい、防ぐ必要があるというかですね、そういうふうに思うんですね、はい、
そしてこの外壁の長寿命化のコンサルティング事業が環境経済認定事業に認定されたということなんですね、はい、この事業を通じたこう地域との関わりなどはありますか？
そうですね、事業につきましてはですね、はい、左官職人さんがいないとこれまたできないんです。
あ、そうですね、
そうなんですよ、はい、で地域によっては本当にこういうことしたくてもできない地域がすでにあるという状況ですね。 実は同じようなことなんですけども、まあ、大工職人さんもそうですけども、都会の方ではもうすでに起きている現象で、
はい、
自分のお家のここだけはこう残したいんだけど、ここだけこういうふうに変えれるかなっていうことができる職人さんが相当減ってまして、
はい、
ほとんどの、まあ、リフォーム屋さんが都会の方ですけども、
うん、
まあ、壊して作り直しましょうという提案しかできない、
はいはい、
それはあの要は職人さんがいないからなん
ですよね、はい、
で壊して新しいものを作るっていうのは、まあ、どこでも誰でもできちゃう、ところがあのここだけのこもったいないから残して こんだけちょっとできないかなっていうことができる人たちがまさにあの職人さんでして、残っていただくということについては本当にリフォームというかですね、家をあの長く末永く、そのままできるだけあのいい形でコストもかけすぎない形で残していくという地域のために貢献しているというふうに捉えております。
一からまたねそれを壊してしまったらゴミも出ますもんね、その分のね、
全くおっしゃる通りなんですよ、はい
はい、
おっしゃる通りです、
はい、
今新築の寿命は27年って言われてますけども
。27年ですか。
そうなん、日本は本当にですね、あの壊して新しいものっていう、はい、ね、バブル以来ずっとそういう感覚がおっしゃる通りなんです、
はい、あ、もっともっと持つものかと思ってました私。
あのまあ、田島の工務店さんが作られたものはそんなこともないんですけども、
はい、
やはり俗に言うなっていますが、雪とかそういう地域性関係ないですね、うん、やっぱりこうパッケージになったようなものについては、
はい、
あのきちんとやっぱりした、ところが見ていただいてアレンジもしていただく必要はあるかなというふうに感じております、はい、
でもそれぞれ皆さん住んでいらっしゃるお家ですから、こだわりもありますし、またお気に入りの場所もありますから、ここは残してほしいとかって、
そうですね、
やっぱりそういう思いありますよね。
そうなんですよ、あの費用の問題じゃなくて思い出ですよね、はい、
そうですよね、
まあ、ね、いろんな思い出が詰まった宝ですので、あのやっぱり空き家にしない、ね、やっぱり住まい方というかですね、やっぱり家の価値を残していくということに非常に大切に考えております。それはまあ環境のためにも、今おっしゃったように環境のためにもなると思って、あのおります、はい、
はい、田島の匠を育てる会としてお話をお伺いしたんですが、今後の活動とか展開ってございますか。
はい、ですね、職人育成の事業につきましては、また今年もあの募集ができることになりました。
はい、
はい、あの正式な表現しますと、公共職業訓練 の採択をいただきまして、
はい、
田島技術大学校さんにおきましてですね、この夏でですね、
はい、
2ヶ月間ですけども、あの休職中の方が対象になりますけども、
はい、
につきましては無料で受講できるような仕組みの、事業として採択をいただいて、その直前になりましたら募集を始めることができました。一つは、
はい、はい、
でもう一つがですね、あの、まあ、ずっと今までも最近もやってるんですけども、あの光る泥団子作りってですね、なんとなくご存知ですか。もう最近なんか割と皆さんよく
私何回かあのイベントで、
そうですね、イベントであ
の、はい、見たことあるんですけれども、あの子供たちに大人気、そしてお父さんたちも結構なんか光る泥団子、はい、一生懸命作ってた記憶が、
そうなんですよ。実は楽しんでいただくという意味ではですね、
はい、
非常に、まあ、あの楽しんでいただくことがたくさんあったんですけども、まあ、最近は少しですね、あれその実はその、光る泥団子の元になるその土のお話とかですね、家作りのお話とか、そういうことも、まあ、その泥団子に合わせてですね、
はい、
きちんと知っていただく機会になればなと思って、少しそういうこう文化とかですね、あの家作りの歴史とか技術 の面白さとか科学の話とかですね、そういうことも盛り込んだ、こうまあ、普及活動といいますか、
はい、
知っていただく活動もあの強めていきたいなと思っております。大きくその2つの事業を、まあ、これからもやっていきます、はい
はい、どこかのこうイベントとかでお見かけする機会ももしかしたらそのあるかもしれないということですよね。そうですね、だって
光るドロランゴって言われたら大体関係していると思ってた。
わかりました。じゃあもう今日お聞きいただいた方はぜひもう見かけましたら参加していただきたいですよね、はい、
ぜひとも積極的に、あの塗り壁の体験なんかも必ずくっついたりしてる場合が多いので、
はい、
はい、
ちょっとやってみたいですね私も。
いや、そうなんですよ、はい、
ありがとうございました。本日のピックアップ土曜日の宝は NPO 法人田島の匠を育てる会の理事木月元博さんにご出演いただきました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。